ローマ人への手紙2。ですから、人を裁く者よ、あなたが誰であっても弁解の余地はありません。他人を裁くことで自分自身を罪に定めているからです。裁くあなたも同じことを行っています。私たちはそのようなことを行う者に対する神の裁きが真理に基づくことを知っています。そのようなことを裁きながら自分も同じことを行う人よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか？それとも神の愛しみがあなたを悔い改めに導くことを知らず、その豊かな愛しみと寛容と忍耐を軽んじるのですか？あなたは堅くなで悔い改めようとしない心のために、神の怒りと正しい裁きが表される怒りの日に向けて自分のために怒りを蓄えています。神は一人一人にその行いに応じて報いる方です。忍耐強く善を行い、栄光と褒めれと不滅を求める者には永遠の命を与え、利己心から真理に従わず、不義に従う者には、怒りと怒りを下されます。悪を行うすべての人には、苦難と苦悩が呼びます。まずユダヤ人に、そしてギリシャ人にもです。しかし、善を行うすべての人には、栄光と褒めれと平和が与えられます。まずユダヤ人に、そしてギリシャ人にもです。神にはエコひいきがないからです。律法を持たずに罪を起こした者は皆、律法によらずに滅びます。律法のもとで罪を起こした者は皆、律法によって裁かれます。神の前でただとされるのは、律法を聞く者ではなく、律法を行う者だからです。律法を持たない異邦人が、生まれつき律法の求めることを行うなら、律法を持たなくても自分自身が律法となります。彼らは律法の求める働きが自分たちの心に書かれていることを示しています。彼らの両親もそのことを証言し、その思いもある時は彼らを責め、ある時は弁明しています。これは私の福音によれば、神がイエス・キリストによって人々の隠れた事柄を裁かれる日に明らかになります。ところで、あなたはユダヤ人と名乗り、律法を頼みとし、神を誇り、律法から教えられて、神の御心を知り、何が優れているかを見分け、自分は目の見えない人の案内人、闇の中にいる光、愚らかなものを正すもの、未熟なものを教えるものであり、律法の中に知識と真理の形を持っていると確信しています。それなら、他人を教えるあなたが自分を教えまいのですか？盗んではならないと説くあなたが盗むのですか？姦淫してはならないというあなたが姦淫するのですか？空想を忌み嫌うあなたが神殿のものを盗むのですか？律法を誇るあなたが律法に細部いて神を情けるのですか？神の名はあなた方のために異邦人の間で冒涜されていると書かれている通りです。あなたが律法を行うなら、公令には確かに価値があります。しかし、律法に裁くなら、あなたの公令は無公令となります。ですから、公令を受けていない人が律法の定めを守るなら、その人の無公令は公令とみなされるのではありませんか？生まれながら公令を受けていなくても、律法を全うする人は、律法の文字と公令を持ちながら、律法に裁くあなたを裁くことになります。外見だけのユダヤ人が真のユダヤ人なのではなく、肉体に施された外見だけの公令が真の公令なのでもありません。内面がユダヤ人である人こそ真のユダヤ人であり、公令とは文字によるものではなく、霊による心の公令です。その人への称賛は人からではなく神から来ます。